QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。5月31日、今日はね5月最終日でございますよね、木曜日ということでございましてね、今月は木曜日5回あったんですね、第5木曜日でございますけどもね、はい、318回ということでね、お送りしたいと思いますけどもね、いやそれにしてもね、先週と先々週ね、いつもの方がいらっしゃいましたよね、マニアックなお話でございましたけどもね、なかなかですね、このドラマの中に登場するね無線機の話、盛り上がりましたけどもね、そして先週はね、またあの防災に関わるね非常通信、一般の方が非常に難しいというねお話でございまして、非常にあのマニアックなお話とね、まあ非常に大切なお話ということでございましてね、2週お送りしたんでございますけどもね、さあそういうわけで今週もですね、ゲストの方がね遊びに来ていただきましたのでね、この後ご紹介したいなというふうに思います。 QRL 第318回、早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。今日もですねゲストの方にお越しいただきました。今回はこの方でございます。
あ、こんばんは、地元、JCC、1030、
地元ですね、
JN1GLD 下田でございます。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。いつもねありがとうございます。
とんでもございません。
はい、もうローカルさんですよね。はい、はい、ね GLD さんはね、西東京市のね、ところでもやはりあのアンテナがですね、固定があの非常によく分かるところでね。
あ、そうですね、
はい、はい、有名なアマチュア局でございますけどもね、あの西武新宿線をねご利用の方はね、田無駅を通過するね少し、その先の方にね、
はい、
固定なんてのがね、はい、そびえ立っておりますね。
はい、大したもんじゃないですけど、
ね、まあ、アマチュア無線局はねついアンテナ見ちゃいますよね。
そうですね、
これね、まあ、視線がどっちかというとね、下より上の方を見ちゃうと。
そうです ね、はい、
でほとんどね普通の人は気がつかないのにね、はい、本当にあの GP 一本でも気がつきますよこれ ね、
そうですね、
不思議ですよねあれね、
何なんでしょうね、
しょうかねあれね、もうおかしいですよね本当に ね、でやはりちょっとねこのアンテナがね、ちょっと整備不良とかね、
はい、
ちょっとエレメントがバラバラになってると余計気になっちゃいます
よね。すごい気になりますね。
嫌なんですよねあのエレメントがバラついてるのね、
はい
まあ、なかなかね直すのも大変なんですけどもね、はい、というわけでございますかね、まあ、ちょっと話題はね、まずはその最近の話題をねちょっと一緒にお話したいなというふうに思うんでございますけどもね、下田さんはあのデイトンのハムベンションって行ったことあります？
いやそんなところまで出すか、もう紙面で見るのがいっぱいいっぱいです。
なるほどね、はいはい、まあ、ハムフェアがね、8月ですよね、
はい、
でデイトンがねこの5月になりますからね、
はい、
この中でだいたいそのハムフェアの前に新製品が出るとですね、このね世界にこう
お披露目する
という、広めるというねのありますよね。
はい、
で今回ですね、ケンウッドさんと八重洲からですね、
はい、
こちらのね2社からそれぞれ、このね、無線機が出てくるということで、まあ、話題にはなってましたけどもね、
そうですね、
ついにその状態が発表されたということでね、
はい、
まずケンウッドさんの、無線機、これは TS-890S というね、まあ、890シリーズで、これはこの発表前にですね非常に意味深なですね、 この広告が出ておりましたけどもね、もうあれから行くとまあ大体990のね、一つ下のクラスのまあリーグが出てくるのかなという感じでございましたけどもね、はいはい、で今日はちょっとねこの写真をねお持ちしたんですけど、どうですかこの感じは、
いいです ね、
まあ、ちょっとあの990をね小型にしたような感じでございますよね。
そうですね、うん、
まあ、これ100ワット機でですね、まあ1.9 から50メガまでの、まあ、通常の HF プラス50メガの、ね、はい、無線機でございますけどもね、最近 の、ね、このやはり990もそうでしたけども、このディスプレイが ね、
そうですね、
今これがないとダメですかね。
うーん、昔ながらの、うん、って感じですけどね、はい
はい、このバンドスコープを、ね、結構使われてる方結構多いですよ ね、 ね、うん、まあ、スプリットで、ね、やられてる時にどの辺で呼んでるかなっていうのが、ね、すぐ分かりますけどもね。
そうですね、はい、
もう私もねこういう無線機はね、まあ、この形ではないですけどね、ディスプレイが出るようにはなってるリーグでございますけどもね、やはりあんまり使わないですね使わないというかね、参考ぐらいしか見ないですけどもね。
そうですね、はい、
まあ、DX のねスプリットなんかはね、セパレートで聞いてね、DX 側の周波数と、はい、で送信する周波数をねどこにしようかということで、どこで呼んでるかっていうのをね絶えず探しながらやったりなんかしてますけどもね、まあ、だいたいねピックアップするのがどこら辺で出るかっていうのはね、このディスプレイとかでもよく分かると、それからまあ、帯域広げるとバンド中の様子が分かるということでね、はい、まあ、VF をぐるぐる回さなくても様子が分かるというようなものもありますしね、まあ、あとはそのメーターがねアナログメーターからこう表示するねタイプになっちゃいましたね、はい、これ ね、 ね、
そうですね、はい、昔ながらのアナログの方がなんか味があるような気がするのは、うん、
なるほど、
あれですかね、うん、古い人間なんですかね。
そうなんですよ、まあ、どっちかというと横バーのデジタル表示より針の方がいいですよね。
ですね、
まあ、FTDX5000 とかですね、あのあたりは大きなメーターでね、はい、あれは非常にいいなと思ったんですけどもね、はいはい、最近どうもねメーターがあのリアルなメーターじゃなくてこのね、表示される、はい、まあ、表示というかね、まあ、要は書いたメーターで ね、
そうですね、
まあ、針はもちろん動きますけどね、そんな感じになっちゃいましたんでね、はい、まあ、最近はあの性能も良くなってですね、かなりリアルに針も動くようになってですね、遜色ない触れ方をするようでございますけどもね、
やっぱり普通のこう動く針の方がなんかいいですね、うん、
まあ、それでこの890はですね、100ワット機なんですけど、どうやらですねデュアルレシーブがね入ってないんじゃないかっていう、そういうことなんですよね、これね、これはちょっと残念なとこなのかなっていうのがありますけどもね、はい、まあ、形はね非常にかっこいいんですけどもね、まあ、このあたりはそういうのはいらないよって人はね、こういったものでもね、はい、受信性能はもう最近の無線機ですからね、これはバッチリですよね。
そうですね、
うん、まあ、このフィルターがですね、ルーフィングフィルターがですねまた入ってまして、それぞれあのケウッドさんはね、オプションで入れられる、はい、タイプになって、これはもう従来通りのような感じになってるようですね、はい、まあ、このあたりはね、990よりはね小さいですし、12キロぐらいですかねこれ重さがね、はい、いうものがありますんでね、なかなか良さそうな感じですよこれは、はい、どうですか。
いいですね、990だと本当大きすぎてどこに置くかって、うん、立派なシャック持っておられる方は、うん、いいと思うんですけど、はい、やっぱり今自分 TS2000 使って
るから
、あのぐらいの大きさが自分らの標準かなと、
うん、なるほど、まあ、リーグはあれですよね、こう横に広い方がまだいいですよね、奥行きがね
あると
ちょっと置く場所が困りますよね。
そうですね、専用の机だなラックだな作んなきゃならない、皆さん苦労されてるのかなと思うんですけど、
まあ、横置きが横に長い方がまだいいですよ ね、
そうですね、
あまり長いのもどうかと思いますけどもね、はい、さあそしてもう一つはですね、八重洲さんからですね、はい、型番がまたいいんですよこれ、はい、FTDX101D デンマークですよ、101デンマークですよ、これも素晴らしいネーミングっていうかね、型番つけましたねこれね。
ですね、
101が生まれ変わったという感じでございますけどもね、はい、まあ、これも、こんな感じでですね、まあ、こんな感じというのは写真を見てるんですけどもね、はい、どうですかこれは。
なかなかスマートでいいんじゃないですか、
はいはい、まあ、こちらもね890と、まあ、ほぼ大きさが一緒くらいかもしれないですよね、
うん、ですね、
はい、まあ、デザインもね左側の方にパネルと、
パネル、はい、
まあ、右側には VFO 関係の操作部があるということですよね、はい、でこれをちょっとね拡大写真とかいろいろ見てるんですけど、結構ね VFO 周りとかねかっこいいんですよ、なんかデザインがね。
そうですね、
ちょっと触ってみたくなるような感じですよねこれね、はい。まあ、それとディスプレイがね八重洲さんのリグですとちょっとねあのディスプレイの動きがねちょっと重たいようなね感じもありましたけど、これはもうね新しいリグですから、これから出るリグなんで、これはねやはり他社に追従できるような、
そうで
しょうね、そんな表示になってるんでしょうかね、
はい、はい。
まあ画面の表示はね、おなじみの感じのパネルですからね、これはもう見やすい感じですけどね。電源スイッチがねまた LED の表示かっこいいんですよ、このやたらこの部分ですね、この部分って言っても来週の人は分からないと思うんですよ、電源部分のねスイッチが
いいですね、
LED がまたかっこいい感じで、また表示部分のねこういった途中の LED もバンド表示とかですね、そのあたりもかっこいい、この LED に変わってますねこれはね、
はい、
はい。まあ、こちらも 100W 機なんですよね、でこちらは、どうやらデュアルレシーブは可能だということなんですね、で八重洲さんの方はですね得意のミュード調装置、まあ、ミュード調がね101時代からねもう昔のね、
はい
はい、ギロチン方式というのありましたけどもね、
はいですね、
でこれが今回はですねバリコンということでコンデンサーをこう調整するタイプという形で、はい、従来の方式とね基本的に変わってきたというね感じですね、
そうなんですか、
小型化を図ったということですからね、はい。まあ、従来ね、ケンウッドトリオはコンデンサーを調整する方式で、八重洲はねコイルっていう感じでございましたけどね、それずっとやってましたよね、ミュード調のね、はい、それを今回は変えているというところでございますかね、はい。まあ、このあたりもねちょっと性能的にどうなのかなというのがね気になるところですよね、
そうですね、
はい。まあ、お値段がねおそらくですけど、まあ、大体このあたりだとどうですかね、30万円台ですかね、
おそらくそんなところじゃないかなと、はい、
そんな感じでしょうかね、はい。まあ、非常にデザインかっこいいんで ね、
いいですよね、
はい、これいいですよね、はい、なかなか八重洲さんのねこのデザインこれもなかなか捨てがたいですよね、いいですよね、
綺麗になる、うん、本当に綺麗ですね、
これは早くね実機を見たいとこですけどね、
はい。
まあ、デイトン行かれた方はねご覧になったかと思いますけどもね、はい、まあ、間もなくハムフェアでございますからね、はい、
ですね、
間違いなく登場すると思いますんでね、
はい、
それを待ちたいと思います、はい。ではこの辺でね一旦、音楽の方にね移りたいと思います。はい、それではね楽曲コーナーでございます。今日は何しましょう。
そうですね、うん、ちょっと面白い写真を見つけたんで、はい、そこからのつながりということで
面白い写真、
こんなものを見つけてきました。
これどっかのコンビニですけど違いますね、
ちょっと違いますね、
しかもなんか数字が素晴らしい数字ですね、
いいです ね、
これ5ないんですか、
はい、
素晴らしいです。これコンビニでしょうかね、これ
おそらくそうだと思うんですけど、
さあこれ何でしょう。
これがですね、あの弱虫ペダルというあの深夜帯にやってる、アニメでですね、
あマニアックですね、また
の本編じゃなくて最後の方に今15秒20秒あると思うんですけど、そこで 仲間の方とそのアニメに登場してる方がコンビニに寄ったところで一番初めにスポッと出てきたところなんですよ、
これが59、
はい、
素晴らしいですねこの数字は。
いやもう目が手になりました、
もう無線やってる人はみんな見たいですねこれね、
そうですね、はい、
それでは早速こちらをお送りしたいと思います、
はい。弱虫ペダルの、中からですね、
はい、
恋の姫姫ぺったんこというのを
これも、
はい、リクエストしたいと思いますので、
はい、はい、お聞きください、
はい。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV
はい、というわけでね QRV、コーナー後半でございますけどもね、今日は J1GLD 下田さんにね来ていただきましてねお話を伺いしておりますけれどもね、はい。まあ、このね今回2つのねリグ、これね感じとしてどうですかね。
いいですね、
はいはい、
かっこいいですよね、
うん、
なんかもう八重さんの方はなんだか、はい、今流行りの一眼レフみたいな、
うん、
そんな綺麗なデザインとなぁだと思ってますけど、890890の方もね990を小さくしたような感じで、これはこれでまたかっこいいんですけど、うん、はい、こう付けがたいですね、
そうですね。 まあ、あの101のね、この VFO 周りはね、これ本当ねいいですよね、感じがね、ちょっと触りたくなりますね。
ですよね、うん。
まあ、なかなかね、もう最近はどんどんどんどんこういう形でね、あのソフトウェアの部分が多くなりましたんでね、ちょっとした機能追加なんかはね、書き換えてできちゃいますからね。
すごいですよね、
うん、そういった意味ではいいですよね、まあ、受信性能ももうここまで来るとね、もうコースつけがたいというかね、もう本当にね、
アンテナ次第で変わっちゃうんでしょうかね。
そうなんですよ、ね、やっぱりね、そういったところでね、差が出てくるのかなって気しますけどね、
はい。
まあ、OM さんにはね、お聞きするとやっぱりこっちの方がいいとかね、受信をこれはやっぱりノイズがとかね、いろいろあるんですけど、
はい、
どうでしょうかね。もうここまで来ちゃうと本当もうソフトウェアの処理でね、いかよりでもなりますもんね、今ね。
そうですね、
まあ、そういう意味じゃいいかなという気がしますね、
はい、はい。
まあ、というわけでね、まあ、こういった無線機がねこれからどんどん出てくるわけでございますけどね、
はい。
まあ、やはり入り口ね、アンテナがやっぱりある程度 ね、
そうですね、
これはよくしたくなりますよね、こういうリグを使うとね、まあ、下田さんは今まで今ね、先ほどご紹介しましたけどね、
はい、
素晴らしいアンテナが、ね、そびえ立っておりますけどもね、やはりいろいろアンテナを使いました。
そうですね、開局当時は、TR1300 プラス830の V からスタートしたんで、
830V でスタートですか、はい、それは立派ですねはい、いやいや、
それで、ダイヤモンドさんの CP のあの当時は5ですかね、
あ、はい、
あれを立ててやってました、
はい。まあ、最初のね時はね、
はい
は
い
は
い、
まあね、やはり最初そういうところからスタートしてね、でどうしてもそれではね物足んなくなっちゃうんですよね。
そうなんですよね、そこから逆斜めがの逆 V を貼りまして、それが結局何でも、
そうですね、
3.5、7、21まではなんとかこう調整しながら使ってたんで、
あれはフルサイズですか、斜めが
そうですね、フルサイズ、
フルサイズの逆 V っていうのは相当あれいいですよね、
はい、
なかなかねこの辺でとね、フルサイズが貼れるスペースってあんまりもうこの住宅事情から難しくなってきましたからね。
関東はよかった、だから、はい、家のテレビのアンテナのところに、一番上の方から
連れて取
りまして、強引に伸ばしてましたけど、
もうテレビのアンテナでね、もう TVI 関係なしでね、
やってました ね、
はい、まあ、自分家が見えなくなるのはもうどうでもいいと言ってましたけどもね、はい。まあね、そういうアンテナを使ってねいるうちにだんだんこうもうちょっとでっかいのが欲しいなと。
そうです ね、 ね、
そのうちキャパシティの問題があってね、これは無理だろうと思うんですけど、結局は上げていくんですよね。
そうなんです、
またさらにでかいのを上げちゃうと、これは常ですね、
はい、
ルーフタワーでね、
はい、
上げてらっしゃると思いますけど、
はい、
結構地上高いんですよね。
あれでアンテナ屋根がのトップが10メーター制限があるんで、10メーターのそこの上からなんで、給電点としては13、4メーターかなと。
ああ、そうですか、なるほど、はい。まあね、アンテナですからね、10メーターちょっとはねあった方が面白いですもんね、
はい、
はい。まあ、ワイヤーアンテナもね SWR のね調整とかがね必要になってくると思うんですけどもね、
はい、
そのあたりワイヤーアンテナ結構苦労されたんじゃないですか。
そうです、
逆 V とかね、
逆 V は近所のローカルと、何十回と上と下行ったり来たり行ったり来たりしながらやってましたね、
うん、なるほど。まあ、それがねなかなか面白いですけどね。
そうですね、
はいはい、なるほど。まあ、昔は結構アンテナ作りましたけどね。
そうですね、やっぱり50メガも、1300あったんで出たかったんで、はいはい、J 型アンテナだの、
J 型ね、
はい、あとヘンテナだの、
ヘンテナは作りましたね、
よくやって遊んでましたけどね、
まあ、ヘンテナもなかなかね理論的に考えてもなかなか面白いですよね、あれね。
そうですね、
寸法でね、あ、これでよくできるんだなっていう感じしますけどもね、
はい、SWK でぴったりあって、うわ、すごいな、これって、はい。
まあ、HF 用から、ね、はい、50詰めたまでね、いろいろ作ってやってた方もいますもんね。
そうですね、
はい、ヘンテナはねもう皆さん使ってましたよね、はい、移動運用の時はね、
はい、はい。
まあ、今もねいらっしゃいますけどもちろんね、
はいはい、
なるほど。まあ、メーカー製の、ね、アンテナもいろいろお使いになったと思うんですけど。
そうですね、しばらくやってなくて出張行ってる時に今 の、 ルーフタワーとか戻ってくる時にもらったんですけど、まあ、途中 L 型の50と21のグランドプレーンだの、からまああと8エレのマスプロさんの移動用に使ってたのを結局ここで使ったり。
マスプロアンテナって昔アマチュアやってましたよね。
そうですね、
DX3 ってのもね、
ね、
アマチュアありましたよね、
はい、
ツメタのアンテナ結構人気あったんですよね。
そうですね、
DX3 ってのは、はい、もありましたけど皆さんなくなっちゃいましたよね。
たまにオークションで出てますけど。
あ、そうですよね、はい、結構高い値段でね、
いいお値段しますよ ね、
そうですよね、はい、まあ、あのテレビのアンテナメーカーさんね、あのいろいろありますけど、業務用のアンテナをやってるところで、
はい、
あのバンド指定でアマチュアバンドを合わせられるメーカー結構あったんですよね、特別注文でね、なんでスポットで合わせてくれる業務用のアンテナっていうのがあって、はい、あれはあの非常に良かったですよね。
そうですよね、
はいはい、そういうのがあったりね、それを使っての方も結構いらっしゃったと思うんですけどね。
そうですね、うん、
そういえば昔あれですね、50メガの GP で、はい、あの有名なのありましたね、朝日成功さん。
あ、はい、8分の5のいいやつ、はい、ものすごい耳もいいし、はい、飛びもいいって。
AS6HG って言ってましたかね、
ちょっと型は私は覚えてませんけど、は
い、あれがね、すごく良かったし皆さん使ってたんですけどね、ラジアル部分がですねちょっとネジの構造っていうんですかね、そこでもげるっていうのがね結構あって、皆さんそれでね、ラジエーターの部分がもげてしまったっていうね、電波は飛ぶんですけどね、ラジエーターごと飛んでくっていうのがありましたけどね、はい、そうですか。私はねその頃ね、第一電波の DPGH62 とかいうやつを使ってまして、50メガの GP なんですけど、当時なかなかなかったんですよ、2段 GP を使ってましたね、はい、で割と良かったんですけどね、はい、まあ、当時は6メーターで2段 GP ってあんまりなかったですけどね、はい、そんなのがあってね使ってましたけどね、はい、まあね、そんな感じでいろいろアンテナはね、無線機良くてもねアンテナ良くないと ね、
そうですね、
ならないですからね、
は
い、
せっかくの、ね、無線機が、うん、もう高さを稼ぐかアンテナを良くするかじゃないと、
うん、そうですよね、1にも2にもアンテナですからね、やっぱりね。わかりました。まあね、下田さんはそういうわけでね、プロのね、会社の方にねいらっしゃるということでね、はい、工事の方の管理をねいろいろされてるんです、
はい
はい、まあ、ちょっとねもうお時間なんで、またねその次週はですね、このアマチュア無線のそのアンテナの工事とかね、
はい、
その辺についてのねお話をちょっとしてもらおうかなということで、来週また一つねお話をお聞きしたいと思いますけどね、
はい、了解いたしました。
はい、アマチュアといえどもね、はい、無線局でございますからね、
はい、
これ安全対策はしっかりしないと。
そうですね、
これはもうよろしくないということでございますからね、
はい、
はい、というわけでね、じゃあ来週またその辺をね含めてお話をお聞きしたいなというふうに思います。
はい、承知いたしました。
はい、というわけで今日はですね、地元西東京市のですね OM さんの JN1GLD 下田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
また
来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今日はですね、ゲストの下田さんにねお越しいただきましてね、新しい無線機とかねいろんなお話を聞きましたけど、いやそれにしてもね、今回のリグはね、ねハムフェアで多分出てくると思いますけどもね。
そうですね、
はい、見たいですね。なかなか
ものすごいまた人だかりになってるんでしょうけど、
は
い、
まあ、でしょうね、
かき分けて見に行きたいですね、
は
い、
なるほど、
はい、
まあこう前回でしたっけ、前々回でしたっけね、なかなかデイトンでも見せなかったものがですね、東京のハムフェアでね、はい、いきなり出たっていうね、そんなようなところもあったりいろいろありましたよね、
はい、
まあ、今回はもうすでにねその前哨戦というかね、
触りは出てました、
ね、もう出てましたからね、
はいはい、
まあ、本当にね新しい無線機がどんどん出てくるとねいいんですけどもね、まあ、アマチュア無線のね人口っていうのはどんどん減ってる傾向ですからね、
そこがちょっと寂しいんですけどね、
う
ん、
そうですね、まあ、皆さんね無線機もね高級品を使うような高級品というかね、もうどんどん技術も進歩してますからね、最近の無線機はねもう全てもうほぼもう受信性能もね、まあ、ほぼね右に習いぐらいで少子ね、
そうですね、
まあ、受信音もねいろいろ変えられるし、
はい、
まあ、聞きやすさっていうのもね、はい、昔のアナログから比べるとそういうような比較というのはなかなかできにくくなったような気がしますけどもね。
そうですね、
昔はいろいろ苦労してねフィルターをこういろいろ変えたり調整してね、
はい、
やりましたけどもね、まあ、AF のフィルターをいろいろいじってた、ね、方もいらっしゃいましたしね、聞きやすい音にね、
はい、
今何でもできちゃいますからね。
そうですね、
まあ、ある意味ね、面白いというかね、なんて言うんでしょうかね無線機の設定次第で変わっちゃうというね、
はい、
そんな感じでしたけどね、はい、というわけでね、ありがとうございました。まあ、来週はねそういうわけで、今度はご専門のですねアンテナの方のお話をちょっと聞きたいなということでね、ございました。
承知いたしました、
は
い、
もうアマチュアといえどもね、これしっかりしないといけない、はい、この安全対策 ね、
そうですね、
こちらを一つ中心にですね、はい、お送りしたいなというふうに思います、はい、どうも今日はねありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。